からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、12月も半ばになりました。こう慌ただしい毎日をお過ごしではないでしょうか。今日この金曜日夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、ちょっとこう湿度が多いなとか、あれ12月の半ばにしては気温が高いなとか、いろんなことを考えながら、このラジオカフェに来たわけですけれども、さて今回はこの師走、やっぱりいろんなことが気になると思うんですが、物流の未来2024年問題はっていう、そんなテーマでお届けします。ゲストというかコメンテーターというか、株式会社輸送経済新聞社、支社統括兼関西支社長、そして取締役でもいらっしゃる遠藤仁さんです。
はい、遠藤です、よろしくお願いします。
はい、遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ラジオカフェにとって遠藤さんっていう、その名前は結構おなじみっていうか、知る人ぞ知るっていう感じなんですが、ラジオカフェが何年かお世話になりましたよね。
はい、そうですね。もうあれ何年ぐらい
前
か私も知りません
4、5年じゃないですか、もっと。相変わらず声が大きい。はい、
私が26、27ぐらいから33かな。
あ、ということはそこそこ7、8年
もしかしたら持ってる可能性もあるんだけども。
そうですか。
それぐらいだと思います。
そうですか、うん、いろいろこうお力を貸していただいて、このラジオ聞いてらっしゃる方は、お、ええ声してはるなっていう、それはすぐ聞いてわかることだと思うんで、やっぱりいろんな番組を放送していただいたり、
はい、
担当していただいたり、祇園祭りの時は生放送したりと、本当にいろんな形でお世話になったなというところで、今改めて、
はい、
本当にお世話になりましたと。
こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございましたとお礼申し上げます。
はい、
はい、そのラジオカフェに来るまでは、遠藤さんは確か金融機関にお勤めでしたよね。
そうですよね。この、寺町通りを上がって、
はい、
お池通りの角にある
某
信用金庫に、
某信用金庫
にちょっと勤めてましたね。
ちょっと勤めていた。その遠藤さんがなぜその喋るというその分野で、
うん、
ご転校 したいなって思われたんですか。
もともと私が卒業したのが2002年、
はい、
今から20年ぐらい前。
そうですね、21年前。
その当時は新卒採用が超氷河期で、
あ、そういう時期
か。内定率がおそらく6割とか7割とかっていう時代だったんですよ。
一番そういう時代だったんですね。
そうそうそう、
はい、そして
でちょうどその新卒採用の前が、ペーパーで全部履歴書を送ったりとか、
はい、
エントリーシートを手書きで送ると、で現在のようにリクナビとかそういったところでネットを使うっていう、その狭間だったんですよ。
お
お、だからハイブリッドな
狭間だったんですか。
狭間ですよ採用就職活動してましたから
はい、はい、
ただその当時下手したら100社ぐらいエントリーとかをしても内定が1社出るとか2社出るとか。
遠藤仁にして、
いやいやいや、そんなハードルを上げなくても
はい、
いやでも本当にそれぐらいの、
それぐらいだったのか。
そうです、はい、だからちょうど今40代半ばあたりで その氷河期世代を対象にした、
はい、再雇用、
そう再雇用というか、はい、あの中途採用よくね公務員でもされてますけれども、
はい、
ちょうどそういった世代ですよ。
こう、まあ、あの皆さん優秀だと思うんですけれども、
うん、
あのひょっとして自分が思う職業についてない可能性もある、
うん、
まあ、そういう氷河期を経験した世代、はあ、
そうなので、なのでそこで、まあ、某信用金庫に入庫して、ただやっぱり違う世界もやりたいなっていう。
あ、そっか、
うん、
はいはい、
まあ、某金融機関からは怒られそうな
あ、いやいやいや、
ことですけれどもね。
え、うん、まあ、信用金庫ってあのこう、なんていうんですか、市町村にとっては非常に重要なあの、生活に密接した金融機関、
うん、
でいろんなこう社会的に素晴らしいこともされてる信用金庫、こうニュースで拝見したりしますから、あのその経験はきっとあの今の遠藤さんにすごく生きていると思います。さあ、そしてその遠藤さんがこの、ラジオカフェで、まあ、その他でそういう放送をしゃべる仕事を、経験されたわけですが、この輸送経済新聞社、
はい
はい、何年前からお勤めなんでしょうか。
ちょうど私今年で10年目に入りまして。
ほう、なんか分野があまりにも違いすぎるなっていう感じなんですが、はい、そうですか、まあ、
そこはね、いろいろといろいろ
いろんな事情があって、
はい
はい、まあ、10年勤めた、えらい、
ありがとうございます
、はい、しかしながら、
はい、
まあ、業界新聞って、まあ、こんなのこういう業界ってあるんだっていうのがなんとなく分かってはいても、あ、
うん、
輸送経済新聞社ってあるんだなっていうのが改めて分かったというところなんですが、はい、まずこの輸送経済新聞社、どんな新聞社かご紹介いただけますか。
はい、うちの輸送経済新聞っていうのは昭和23年1948年に創刊しまして、これが当時の運輸省の機関誌からスタートしてるんですよ。
お、そうなんですか。由緒正しいというか。
そうです、だから今年75年を迎えることになりまして。
素晴らしい、
ありがとうございます。で、まあ、主にはトラックを中心に鉄道とか船とか飛行機とか、はい、そういったところも含めたものが動くというモードのところを全て網羅している業界新聞ということになっています。
まあ、中心はやはりあの車の輸送、トラック。
そうですね、はい、
ああ、そうなんですか。あの航空業界すべての、まあ、そのものを動かすというところに、関わっているというところで、
うん、
あの、まあ、新聞ってあの、まあ、普通日刊紙ですが、
はい、
この輸送経済新聞ってどんな感じ の、 あの、発刊、
現在は、毎週火曜日に発刊してまして、
毎週火曜日、
毎週火曜日で、はい、よく、ね、一般紙でもあの数字が上に書かれてると思うんですけれども、通常号はだいたい最低8ページ、8面立てで。
あ、そうですか。今日その、ですね、この輸送経済新聞お持ちいただいたんですが、これが12月12日、これは何面立て？
これが通常号なんで8面立てで。
これで8面立て、たら日刊紙の夕刊ぐらいの感じかもしれませんね。
ね、はい、
あ、夕刊っていう感じですね、うん、持った感じが、はい、あの結構あの紙質もよくって、なんか見やすい新聞だな
っていうふうに
お見受けしましたが、はい、こう内容としてはどういう感じなんでしょうか。
もうね、今週号の一面でいくと、
ほうほう、
まあ、現在よく巷で噂になっている2024年問題に対して業界団体がいろいろと対策をしてますよとか、
はい、
これから冬の大雪シーズンに入るために高速道路でよく立ち往生が昔ありましたよね。雪が降って、
まあ、昔というか、
まあ、ここ最近もあったんですけれども、
結構降って地球は沸騰してるとか言うけど、冬はやっぱり、うん、非常にその裏返しで極寒っていうか、
うん、
寒い時期、雪、豪雪の時期が あるという。だからトラックなんかが24時間停滞するとか割と最近もあったんじゃないですか。昔じゃなく
ちょうどね、これが去年一昨年まで、はいはい、まず高速道路は生命線、物流の生命線になるんで、可能な限り道路を開けましょう、走れるようにしましょう、
はい、
というのが、大前提であったんですけれども、やっぱりそこでドライバーさんが、大雪で車が止まってしまうと、そのままエンジンを動かしていると、排気ガスが車内に入って、はい、ドライバーさんの、命が危なくなる恐れがあるので、
非常にその暖を取ろうと思うとその一酸化炭素中毒に、うん、なる危険性があって、
うん、
だからああいう本当に渋滞、雪の中で止まるっていうのは非常に危険ですよね。
そうなんです、
はい、
で高速道路もインターチェンジ以外だと出ることができないっていうこともあるので、
うん、
まず高速道路は大雪が予報される前にもう止めましょうっていう方針に変わったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
あ、なるほどなるほど。あの開けましょうってさっきおっしゃらなかったですか。
あの道路を なるべく開通、道路をこれどういうふうに言ったらいいかな、道路の機能を維持しましょうって、
はいはい、
なるべく、ただそれだと突発的な大雪が降るともう一度積もってしまうと何かが車が1台止まるとすぐに渋滞が発生するんですよね。滞留っていうふうな表現をするんですけれども、そうするとドライバーさんの命の危険性が高まるために3日前に気象庁から大雪の予報が出た場合はもうその区間は止めましょうっていうアナウンスをするんですよ。
早めの対策が、うん、なされるようになったという、うん、ここ2、3年。
だからちょっとイメージはこれ違うんですけれども、はい、漠然としたイメージでは鉄道の計画運休のようなイメージですよね。
あー、なるほどね、
うん、まあ、そういったものが記事としてあったりという、う
ん、まあ、記事はそうなんですけれども、その物流、この輸送という中で、
はい、
この現代社会において課題って多分いくつかあると思うんですけれど、
うん、
どういうことが課題なんでしょうか。
これね、今度2024年問題でよく、
あ、それは後ほど、
あ、行きますか、
はい、
ドライバーさん、
あー、後ほど
何から行きましょう。そしたら、
あ、いやいやいや、あ、もういいわ順番はなしとしましょう。
順番なししましょうよ。
はい、わかりましたこうラジオを聴きの皆様にね、ぜひこう、あ、聞いててよかったと思える内容に、させていただけたらと思いますのでこの、まあ、やっぱりいろんなニュース、それから今日のこの日経新聞、
うん、
でもやはり物流の2024年問題っていうのがこう根幹にあって、なんか記事が、掲載されたんですけれども、やっぱり2024年問題ってそもそも何なんですか。
2024年問題は、ドライバーさんの長時間労働が一番問題になっていると。
はい、
でいろいろこう世の中の動きとして、まあ、一つ物を作ります。で物を届けてようやく消費者に手に取ります。だからメーカーさんとしては物を作っただけでは商品価値は全くないんですよね。この物流というものを介してようやく商品価値というものが生まれてお金に変わると。でこの物流っていうのは今まで軽んじてこられたんではないかっていうのが業界の立場なんですよね。
あ、
で一番その、はい、皆さんに分かりやすいのが、例えばテレビショッピングとかインターネット通販で送料無料っていう言葉、よく
見ないですよ、うん
うん、でこの送料無料っていうのが一番この業界としては問題視しているというか、この送料っていうのは送るっていうのはお金がかかるんですよっていう、
人も動けば、うん、車も動けばおかしいですよね。それも商品のやっぱり、価値の大きな3分の1ぐらいは形成しているっていうか、
うん、
そういうなしでは あのお客様の手元に届かないですよね、
うん、
必須のものであるのに結構そういうネットショッピングなんかではあの送料を無料とすることによって買ってくださいっていう、うん、そういうセールストークが多いですよね、
うん、でこの消費者の
軽んじられている、
そう消費者の、ね、気持ちとしては送料無料を選びたいなっていう気持ちは分からなくはないんですけれども、
うん、
やっぱり物流っていうものはサービスとしてやっぱり運賃対価としてやっぱり欲しいと、
もっともっとあの必須のものであるというやっぱり私たちはあのこう楽にネットで物を買って、
うん、
送料無料でとかこうなんかちょっと違いますよね、
うん、
この考え方を変えなければなりませんね。
そう、それがちょうど現在国の方でも議論が進んでるんですけれども、
はい、
こう輸送経済新聞として今提言しているのがもうこれずっと提言してるんですけれども、
はい、
送料は当社負担とかそういった表現にしてほしいと。
あの結構そういう無料を謳う場合に、うん、あのそういう運送会社にあのしわ寄せが行くっていうのは聞きますから、
うんうん、
結構あのこう上下じゃないはずなのにあのそういうやや上下関係ができているかもしれないっていうところがあるようですね、
ま
あ、
これは今松岡さんがおっしゃったことがもうそのまんまなんですけれども、はい、やっぱり業界は荷主さんがいてその従属的な関係っていうのがずっと商慣行としては続いてきたと。で運賃料金というものは、まあ、日本全国でおよそ6万社以上あるって言われてるんですよ。
運送会社がそうなんですか、
まあ、あの一番大手のヤマト運輸とか、はい、佐川急便とか、
うん、
そういったものもあれば、うん、日本通運とか福山通運とか性能運輸っていうのはよく
結構家族経営の、
うん、
運送会社もあの友達がやっぱりそういう運送会社をご主人が営んでるとか結構ありますよね。地方に行くと
そういったものをひっくるめてだいたいおよそ6万社ぐらいあるんですよ。ということは、
はい、
ここの業者がダメでもで運賃がちょっと高いなあだけど違う業者に頼むよっていうのが今までよくあったわけなんですよ。
あ
A っていう会社に今まで
安せへんのやったら他の会社使うわという
、う
ん、そのやっぱり雇う側っていう感じなんですね、
うん、なので、うん、この6万何千社ある、運送会社があるんでやっぱりなかなかこう運賃料金っていうのは高くしづらい。やっぱり
ああそうかそうかみんながライバルと、
うん、
はい。
だけど一方でドライバーさんっていうのはどんどんどんどん減っていくわけなんですよね。現在
今ドライバー不足っていうかタクシー会社でも、うん、それからあの観光系のバス会社でもあの車はあるのにあの、まあ、コロナ禍を経て、
うん、
ドライバーさんがもう退職しちゃったとかあのすごく不足してるんですよね。まずドライバーが
そうなんですよ、
はい、
で今、まあ、奪い合いっていう状況でもあるんですけれども、
はい、ドライバーの奪い合い、
うん、
まず問題課題はドライバーが不足していると。
そう、
はい、紙をめくるとこのラジオでは音が入りますよ。
そうですね、意外に入りますね、
はい、
でそのドライバーが不足するというところを改善しよう。そして
あ改善できるんですか、手立てってあるんですか。
なかなかあのドライバーさんのこの実態っていうのがありまして、
はい、
あの全産業に対しての労働時間っていうのがありますよね、
はい、
労働時間がだいたいドライバーさんは平均に比べると2割から3割長いって言われてるんですよ、
はい、
で一方で現在がね
現在が
で2割3割長い労働時間の割に給与としては2割3割低いって言われてるんですよ。
飽きません
でしょ、
うん、
だから皆さん運賃料金上げてくださいっていうのが現在の流れなんです。
当然ですよね、
うん
うん、
だから昔あの松岡さんの世代はどうなんでしょうね。
何をおっしゃってるんですか。
映画でトラック野郎っていう菅原文太さんの
拝見したことございません。
あのドライバーさん
そういうのがあるっていうのはあの思い出してみればあのあるかもしれないけど見たことはないです、
うん、
はい、
昔はもう走れば走るほど稼げるっていうのがドライバー職だったんですよ、はい、
結 構稼ぎのいい仕事っていうか、だからガッツだぜみたいな感じで、うん、女性がトラック野郎になったりとか、うん、結構イケイケな感じ、
うん、
稼ぎがいい仕事っていうイメージがあったかもしれませんね、うん、
ただ今はやっぱりこの長時間労働をちょっと是正しましょう。でだけど長時間労働を是正することによって、今までこの残業でご飯も食べてきたドライバーさんが今度から2024年4月から残業時間の上限規制が入るんですよ、そうすると今まで
合わせて
年960時間っていう初めて残業に上限規制がドライバーさんもようやく入るんですけれども、
あれは労働時間の総計ですか、うん、960時間っていうのは、はい、
それで、あ、総計じゃない、残業時間が年960時間、
あれ残業時間なんですか。
そうです、1ヶ月
割ったらどうなるかなって
80時間
そうなんですか。で
80時間っていうのはまだちょっと話脱線するんですけれども、
はい、
過労死基準って言われてるのが月80時間の残業って言われてるんですよ。
ほ
う、まあそれはちょっと置いといてね、
はい、置いといて、
で80時間の残業があって年960時間までが初めて今度導入されると。大変でしょ。
こう最低必要条件っていうか、それでもきつい仕事ですよね、
うん、
もうそうするとそれに見合う対価があって初めて成り立つっていうか、
うん、
もっと感謝を業界自体がしないと。
そうなんです、おっしゃる通りで、
いろいろ古い慣行があると聞いておりますが、この物流輸送業界には、うん、
あの松岡さんもどうでしょう、
何でしょうか、
再配達っていう言葉はよく聞きますね。
そうですよね、あの一番 の, その宅配で、あのこう、まあ、無駄とは申しませんが、
うん、
あの一番、まあ、無駄ですよね、
うん、
まあ、しかしこれ改善の方法、今思ったんですがありますよね、きっと。
だから再配達っていうのはあれもサービスですよね。
そうそう、
追加の料金も発生していない、
ね、
本来はサービスっていうのは対価を求める、対価があってサービスがあるんです。
そうです、
ね、だから再配達も本来であれば料金を回収してもいいんじゃないかっていう議論もあったり。
なるほど。
で時間指定っていうのがありますよね、
今はね、は
い、あの午前中とか。
そうです、結構18時から20時とか、細かい指定がありますが、送るときに、
うん、あれ、それもサービスですよね、
はい、ああそうかそうか、それに合わせるっていう、
うんうん、でよくあの、まあ、個人の場合は例えば18時から20時とか家に帰られる時間が多いんですけれども、
はい、
企業の場合はどちらかというと午前中の指定ってのが多いんですよ。
おお、はいはい、
で午前中に果たしてその荷物が届かないといけないんですかっていうのも結構あの議論になってまして、何でもかんでも朝一に持ってこいとか、そういった召喚集が残っている業界もまだまだ多いんですよね。
あ、そういう慣習、うん、はい、
だけどいざこう例えば大きな物流センターとか、荷主さんのセンターに朝一に持って行っても、
うん、
なかなか積み下ろすことができない、いろんなトラックが集まってきて、
あ、
結局下ろすことができない、その現場で待ってるということもまだまだたくさんあるんですよ。
あのニュースでやっ昨日たまたまそういう経済系 の, あのニュース番組拝見してましたら、やっぱりと待つのが当たり前っていう昔から の, その召喚集、
うん、
あ、来ませんよね。
そうですよ、はい、今でも多いところは2時間とか3時間とか朝一番に来ても、
それありえないです。いや、ありえない話ですよね。
これがね昔、うん、これまでずっと当たり前だったんですよ。
おかしい
ね、
うん、
ようやくこのドライバー不足とか物流の危機っていうのが叫ばれて、
はい、
こういうふうな実態がようやく明らかに一般の人に知ることができたっていう。
わかりました、思い出しました、はい、昨日のニュース番組でそれで、
うん、
トラック G メン、
はいはい、
国土交通省があの7月に作ったんですか、
うん、
あのそういうちゃんとドライバーさんが正しくあの雇用されてるか仕事をしているかっていう、まあG 面ですから、
うん、
あの出没して、どないにゃっていう感じで
なんかあれもあの例えばトラック会社とかドライバーさんからの声があって初めて動くんですよ。
それは飽きませんね、 G 面じゃないですねそれね。
その情報をまずもらわないといけない。あ、そうか、ただここも問題があって、うん、例えば A っていう
残りが5分、あの4分になりましたよ、
A っていうところの会社に、はい、まあ、荷待ちが発生していると、
うん、
でそこに入っている業者は 2,3 社だけだったとするじゃないですか。ならこのどれかが G 面に言う、だからその荷主さんはお、これ誰が言ったんだっていう可能性があるんですよね。だからそこで取引の関係の優越ってあるじゃないですか。まあもうここチクったからもういいじゃないか。
あのですね、本当ダメですよね。
うん、
それとその召喚集としてこう荷物を配達した側が、例えばスーパーがこう送り先とすると、それを受けてということになるんですか。あのスーパーに陳列するまでがこれまでは当たり前にドライバーさんがしていたっていう、そういうニュースの話題もありました、
うん、
だから改善する、そうやって聞いてると改善できるじゃないですかと申し上げたくなるんですが、うん、
だけどやっぱりこの運送業界っていうのはまだまだ従属的なところの関係がまだまだ残っているので、
はい、
言えないんですよね、強く。
いや、それはいけません
って思うんですけどね。もうこれはね、本当にね、皆さんに知っていただいて、物流の現場っていうのはまだまだそういった慣習が残ってる、はい、
無駄、時間も無駄にしてますよね、
うん、
それとそのドライバーさんのが尊重、仕事が尊重されてないっていうか、
うん、
良くないですよね。なんかおかしい。
これまでのコスト削減っていうものが全部、まあ、全部全部この物流の現場にしわ寄せが来てて、このコスト削減という名のものが全て物流の現場にあったんですよね。
あ、そうかそうか、そこで削減するという場にさせられていた現状、
うん、
飽きません。
でようやくこれが
逆ですね、うん、お礼のその経費を差し上げて運んでいただくっていう、
うん、
こうみんなが何かを、消費者もそうだけど、こう送る側とか私たち利用する側も意識を変えないとあかんなってお話伺ってて思いました、
うん、もうぜひね、再配達はなくしてくださいとか、
そうかそうか、
そういった身近なところからまず気づいていただければと。
それはもう 4,5 年前から再配達ってとってもその二酸化炭素 CO2 排出、無駄に排出するとかいろんな問題、他の問題もありますから、
うん、
全てに関わることやから、改善、こう簡単に改善、誰かがこう知恵を持って提案すれば改善できるんじゃないですか。
それがね、なかなか進まないのが現状なんですよ。いやいやいや、だからこれはやっぱりね、こう、はい、皆さん物流業界ってたくさんの方が働いておられるんで、
はい、
まあ、その一人一人が発信していく、そして皆さんが、ね、宅配便で利用されているときに時間指定をやめるとか再配達をやめるっていう、その一つ一つの積み重ねが物流の将来が維持していくのかなとは思います。
あ、そうですか。時間指定はした方がそういう助けになるのかと勘違いしてました。
その時間にいらっしゃれば助けになりますよ。
それはいてこその時間指定ですよね、うん、はい、わかりました。まあ、いろいろ、これからもお話ぜひ伺いたいと思いますので、久々に、遠藤仁さんにお話伺いました。現在はこの株式会社輸送経済新聞社の偉いさんです。ありがとうございました。
偉いさんでした。